皆さんおはようございます。2週間ぶりになるんですかね。うちの近くでは相模川っていうのがありまして、そこで5月の4日と5日ですかね、大凧っていうのをあげるんですよね。でも去年も5メートルぐらい上がっただけで終わりだったんですね。今年は多分全然上がらなかったんだと思いますね。天気が良いと風もありませんから上がらないんですね。でせっかくすくう、そうですね、直径20メーターぐらいあるんですかね、大きなものなんですけど、せっかく作っても結局、上がらないで終わっちゃうという、もったいないような話ですけど、まあそんなこともありました。それでも皆さん、まあお休みだったので、十分休養を取られて、もう工学心に燃えて今日もお集まりいただけたというふうに思います。それでは早速その工学心に答えたいと思います。今日はですね、列王記下、旧約聖書の528ページ列王記下の第6章から学んでいきたいと思います。お読みします。列王記下6章の1節。さて預言者の友柄はエリシャに言った。私たちがあなたと共に住んでいるところは狭くなりましたので、私たちをヨルダンに行かせ、そこからめいめい一本ずつ材木を取ってきて、私たちの住む場所を作らせてください。そこまでにしましょうか。友柄っていうのは、まあ仲間とか同輩とかですね。エリシャに言ったわけですね。材木を取ってきて住む場所を作らせてくださいと。そしてエリシャは行きなさい。3節。時にその一人がどうぞあなたもしもべらと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは行きましょうと答えた。そしてエリシャは彼らと一緒に行った。彼らはヨルダンへ行って木を切り倒したが、一人が材木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちたので、彼は叫んでいった。ああ、我が主よ、これは借りたものです。神の人は言った。それはどこに落ちたのか。彼がその場所を知らせると、エリシャは一本の枝を切り落とし、そこに投げ入れて、その斧の頭を浮かばせ、それを取り上げようと言ったので、その人は手を伸べてそれを取った。まあ一種奇跡ですね。斧が落ちて、それをですね、まあですね、拾い上げたというわけですね。でこのヨルダンというのはヨルダン川ですね。ヨルダン川の水の中に、まあ、落ちてしまったわけでございます。そしてヨルダンって、ヨルダンへ、彼らはヨルダンへ行ってとありますが、ちょっと、レジュメをご覧いただけますか。これ簡単な地図を載せておきましたので、ヨルダンとはヨルダン川ですね。ヨルダン川の、まあ、密林があるあたりなんですね。それはどっちかというと、まあ、視界に近い方のあたりですね。そして、ですね、彼らはですね、そこへ、まあ、材木を取りに行ったわけでありますが、そこで、斧が落ちてしまったということですね。そして奇跡が行われた。そしてその後の話がですね、アラムというのが出てきますね。アラム、これシリアですね。シリアというのは大体この辺に、北東にあったんですね。北東にある、まあ、強国ですよね。大きな勢力であったわけであります。そして後にですね、相当このイスラエルは、まあ、いじめられるわけであります。それはまた後で学んでいきますが、それではですね、8節からいきたいと思います。かつてスリアの王がイスラエルと戦っていた時、家来たちと協議して、しかじかのところに私の陣を張ろうというと、神の人はイスラエルの王に、 あなたは用心してこのところを通ってはなりません、スリア人がそこに下ってきますから、と言い送った。それでイスラエルの王は、神の人が自分に告げてくれたところに人を遣わし警戒したので、そのところで自らを防げたことは一二回にとどまらなかった、まああれですね、エリシャが助けたわけですよね、情報を入れたわけですよね、11節、スリアの王、スリア、これはシリアとも言いますよね、スリアの王はこのことのために心を悩まし、家来たちを召していった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、私に告げるものはないか。一人の家来が言った。王、我が主よ、誰も通じているものはいません。ただイスラエルの預言者エリシャが、あなたが寝室で語られる言葉でもイスラエルの王に告げるのです。すごいですね、誰かですね、スパイがいるんじゃないかと、このように言ったわけでありますが、そうじゃなくて、ですね、もう全て、エリシャには分かってしまうという、そういうことですよね。13節、王は言った。彼がどこにいるか行って探しなさい。私は人をやって彼を捕らえよう。時に彼はドタンにいると王に告げるものがあったので、王はそこに馬と戦車および大軍を使わした。彼らは夜のうちに来てその町を囲んだ。これを土壇場っていうんですかね。まあ余計なこと言っちゃいけないんですけど、まあ彼をもうですね、目の敵にしているわけですね。そしてまあ彼を町をこの包囲したという、そういう状況ですね。15節、神の人の召使いが朝早く起きて出てみると、軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたので、その若者はエリシャに言った。ああ、我が主よ、私たちはどうしましょうか。エリシャは言った。恐れることはない。我々と共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。そしてエリシャが祈って、主よ、どうぞ彼の目を開いて見せてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼が見ると火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあった。スリア人がエリシャのところに下ってきた時、エリシャは主に祈っていった。どうぞこの人々の目をくらましてください。するとエリシャの言葉の通りに彼らの目をくらませた、くらまされた。19節、そこでエリシャは彼らに、これはその道ではない、これはその町でもない、私についてきなさい、私はあなた方をあなた方の尋ねる人のところへ連れて行きましょう、と言って彼らをサマリアへ連れて行った。その地図をちょっと見ていただきましょうか。ドタンっていうのがありますよね、ドタンっていうのがあの左の方にあって、そしてサマリアですね、サマリアへ連れて行ったっていうのは、ちょうどまあですね、南の方に向かって行ったわけですね。でこの距離はだいたい15キロメートルぐらいというふうに、考えられるんですね。15キロですね、まあ、移動していったわけであります。20節、彼らがサマリアに入った時、エリシャは言った。主よ、この人々の目を開いて見させてください。主は彼らの目を開かれたので、彼らが見ると、見よ、彼らはサマリアのうちに来ていたですね。サマリアに移動した、その間、まあ、目が見えなかったんですね。21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。我が父よ、彼らを撃ち殺しましょうか、彼らを撃ち殺しましょうか。エリシャは答えた。撃ち殺してはならない。あなたは剣と弓を持って捕虜にした者どもを撃ち殺すでしょうか。パンと水を彼らの前に備えて食い飲みさせ、その主君のもとへ行かせなさい。そこで王は彼らのために盛んな振る舞いを設けた。彼らが食い飲みを終わると、彼らを去らせたので、その主君のところへ帰った。 スリアの略奪隊は再びイスラエルの地に来なかった。そこまでにしたいと思います。ちょっとあれをレジュメをご覧いただきましょうか。3行目のあたり、エリシャのですね、奇跡の2というところですね。ドタンは、サマリアの北15キロの地点にある。エリシャはそのドタンにいた。スリアの王はエリシャの預言活動を、スリア軍の情報を察知してですね、それを取り除こうとエリシャのいるドタンを包囲した。エリシャは主にどうぞこの人々の目をくらましてくださいと祈ると、その通りになった。そこでエリシャは私についてきなさいと言って、スリア人をサマリアに連れて行った。エリシャが主よ、この人々の目を開いてくださいと祈ると、主はスリア人の目を開かれた。イスラエルの王がエリシャにスリア軍を撃ち殺しましょうかと尋ねると、エリシャは彼らを撃ち殺してはならないと答えて、その捕虜たちを殺すことなく彼らに飲み食いさせ、サマリアの主君のもとへと返した。スリアの略奪隊は再びイスラエルの地に来なかったですね。やっぱり平和の元を作ったっていうことですよね。これで殺してしまえばそれこそ恨みが伝わっていきますので、また報復というようなこともあるしですね、その後のまあですね、やり合いといいますか、それをですね、予想してそういうことじゃなくて平和に返しなさいというこういう命令を出したわけであります。そして捕虜にパンと水を与えようというところ、聖書名言辞典というのがありまして、講談社が出た本の中でこう書かれています。武人たる者は捕虜を年頃に扱え、戦争は時にやむを得ないものであるとしても、自分の大事な武器を無意味な殺傷に、用いるな。敵の兵士といえども同じ人間であることを忘れるな。アラム人の捕虜を撃とうとした王に向かって、預言者エリシャが語った言葉。特にアラム人はアブラハムなどイスラエルの先祖を通して血のつながった民族であり、ダビデはアラム系、ゲシュルの王の娘を妃の一人に迎えた。エリシャは病で苦しむ者とあらば、たとえ敵国の人間でも癒した。ね、そして、その関連の言葉ですね、箴言の25章の21節22節。もしあなた方の仇が飢えているならば、パンを与えて、食べさせ、もし乾いているならば水を与えて飲ませよ。こうするのは火を彼の頭に積むのである。主はあなたに報いられる。こういう御言葉がまあですね、まあ、関連として、ですね、参考になるかと思います。まあ、この前の戦争でもですね、日本軍のこの敵国の捕虜に対する扱いと、この逆にこの連合国がこの扱った扱いはだいぶ違ってたようですね。日本軍の方はかなり厳しいですね、もう暴虐というかそんな扱いをした。しかし日本軍がですね、日本の兵士がこの捕虜になった場合にはまあそれほどでもなかったですね。そういうことがまあ伝えられているわけでございます。そうでなければですね、こうまあ戦争に負けて、そして日本にアメリカ軍が駐留するというようなことがあっても、すごいこの扱いを受けていたら、あんなにこう平和に迎えられなかったかもしれないですよね。マッカーサー元帥がですね、タラップを降りてくるっていうようなニュースをですね、僕らも聞きましたけど、敵外心みたいなもの全くなかったですね。なんか偉い人が来るんだっていう、そんな感じで、まあ、歓迎の気持ちがありましたよね。ですからその 戦争中に、この行うこの暴虐というか、まあそれがあまりひどすぎると逆にその後の平和がなかなか取り戻せないという、そういうことも教えられるかと思います。日本はあれですね、負けてよかったっていうか、あれですね、日本は勝ってたら大変ですね。これ本当に大変な暴虐を働いたんじゃないかと思いますね。そういう点 ですね、この聖書箇所はですね、彼らを返しなさいと言っているところですね。素晴らしい内容であると思います。それではですね、129ページの下段の方に参ります。24節から。この後スリアの王ベネハダではその全軍を集め登ってきてサマリアを攻め囲んだので、サマリアに激しい飢饉が起こった。すなわち彼らがこれを攻め囲んだので、ついにロバの頭一つが銀80シケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シケルで売られるようになった。イスラエルの王が城壁の上を通っていた時、一人の女が彼に呼ばわって、我が主王よ、助けてくださいと言ったので、彼は言った。もし主があなたを助けられないならば、何をもって私があなたを助けることができよう。内場のものを持ってか、酒船のものを持ってか。そして王は女に尋ねた。何事なのですか。彼女は答えた。この女は私に向かって、あなたの子をください。私は今日それを食べ、明日私の子を食べましょうと言いました。それで私たちはまず私の子を煮て食べましたが、次の日私が彼女に向かって、あなたの子をください、私たちはそれを食べましょうと言いますと、彼女はその子を隠しました。王はその女の言葉を聞いて衣を裂き、王は城壁の上を通っていたが、民が見るとその身に荒布をつけていた。そして王は言った。今日シャバテの子エリシャの首がその肩の上に座っているならば、神がどんなにでも私を罰してくださるように。まああれですね、まあ、人のせいに しているわけですね。エリシャを恨んでいるわけであります。逆なんですよね、これは。32節。さてエリシャはその家に座していたが、長老たちも来て彼と共に座した。王は自分のところから人を遣わしたが、エリシャはその使者がまだつかないうちに長老たちに言った。あなた方はこの人を殺す者が私の首を取るために人を遣わすのを見ますか。その使者が来たならば戸を閉じてうちに入れてはなりません。彼の後ろにその主君の足音がするではありませんか。まあ、王様がついてくるということですね。33です。彼がなお彼らと語っているうちに、王は彼のもとに下ってきていった。この災いは主から出たのです。私はどうしてこの上主を待たなければならないでしょうか。7章の方に続いていきますね、これ。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で、麦粉1セアを1シケルで売り、大麦2セアを1シケルで売るようになるであろう。時に一人の副官、すなわち王がその人の手に寄りかかっていたものが、神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を開かれても、そんなことがありえましょうか。エリシャは言った。あなたは自分の目を持ってそれを見るであろう。しかしそれを食べることはなかろう。3節。さて町の門の入り口に4人の雷病人がいたが、彼らは互いに言った。我々はどうしてここに座して死を待たねばならないのか、ならないのか。我々がもし町に、入ろうというといえば、町には食物が尽きているから我々はそこで死ぬであろう。しかしここに座していても死ぬのだ。 大病人というのは、まあ、ある意味ではですよね、非常に、一番弱い人たちですよね。最も、まあ、生きにくい人たちって言いますかね、でこの人たちはですね、門の外にいたんですね。門の外っていうのは、まあ、この一つの国がですね、この城壁で囲まれているわけですね。そして門があって、そこで、まあ、そこが出入り口になっているわけですけど、その外にいるっていうことはもうその国民としてですね、この扱われていないという状況ですよね。3節、さて、町の門の入り口に4人の雷病人がいたが、彼らは互いに言った。我々はどうしてここに座して死を待たねばならないのか。我々がもし、町に入ろうといえば、町には食物が尽きているから、我々はそこで死ぬであろう。しかしここに座していても死ぬのだ。いっそのこと我々はスリア人の陣営へ逃げていこう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるならば助かるが、たとえ我々を殺しても死ぬばかりだ。そこで彼らはスリア人の陣営へ行こうと黄昏に立ち上がったが、スリア人の陣営のほとりに行ってみると、そこには誰もいなかった。これは主がスリア人の軍勢に戦車の音、馬の音、大軍の音を聞かせられたので、彼らは互いに、見よ、イスラエルの王が我々を攻めるためにヘテ人の王たち及びエジプトの王たちを雇ってきて我々を襲うのだと言って、黄昏に立って逃げ、その天幕と馬とロバを捨て、陣営をそのままにしておいて命を全うしようと逃げたからである。そこで雷病人たちは陣営のほとりに行き、一つの天幕に入って食い飲みし、そこから金銀衣服を持ち出してそれを隠し、また来て他の天幕に入り、そこからも持ち出してそれを隠した。帰ってあれですね、恵まれちゃったわけですね。敵がもう逃げてしまって、金銀とか衣服とかですね、食物なんかも置いて逃げたわけですね。9節、そして彼らは互いに言った。我々のしていることは良くない。今日は良い訪れのある日であるのに、これはイスラエルにとってですね、黙っていて、夜明けまで待つならば我々は罰を被るであろう。さあ我々は行って王の家族に告げよう。そこで彼らは来て、町の門を守る者を呼んでいった。私たちがスリア人の陣営にまで行ってみると、そこには誰の姿も見えず、また人声もなく、ただ馬とロバがつないであり、天幕はそのままでした。そこで門を守る者は呼ばわって、それを王の家族のうちに知らせた。王は夜のうちに起きて家来たちに言った。スリア人が我々に対して測っていることをあなた方に告げよう。彼らは我々の飢えているのを知って陣営を出て野に隠れ、イスラエル人が町を出たら生け捕りにして町に押し入ろうと考えているのだ。家来の一人が答えていった。人々にここに残っている馬のうち5頭を連れてこさせてください。ここに残っているこれらの人々はすでに滅び伏せたイスラエルの全群衆と同じ運命に遭うのですから、私たちは人をやって伺わせましょう。そこで彼らは2人の騎兵を選んで、王はそれを使わし、行ってみようと言ってスリア人の軍勢の後につけさせたので、彼らはその後を追ってヨルダンまで行ったが、道にはすべてスリア人が慌てて逃げるときに捨てていった衣服と武器が散らばっていた。その使者は帰ってきてこれを王に告げた。そこで、民が出て行ってスリア人の陣営をかすめたので、麦粉1セアは1シケルで売られ、大麦2セアは1シケルで売られ、主の言葉の通りになった。王は 自分がその人の手に寄りかかっていたあの副官を立てて門を管理させたが、民は門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。つまり神の言葉を信じなかったからですね。すなわち王が神の人のところに下ってきた時、神の人が言った通りであった。これは神の人が王に向かって、明日の今頃サマリアの門で大麦2セアを1シケルで売り、麦粉1セアを1シケルで売るようになるであろうと言った時に、その副官が神の人に答えて、たとえ主が天に窓を開かれてもそんなことがありえようかと言ったからである。その時神の人は、あなたは自分の目を持ってそれを見るであろう、しかしそれを食べることはなかろうと言ったが、これはその通り彼に望んだ。すなわち民が、門で彼を踏みつけたので彼は死んだですね。まあ、予言の通りになっていくということですね。まあ、不思議なことが、まあ、起こっていくわけですね。ですから逆に言うと、敵から見るとですね、非常にですね、憎い、預言者エリアですね、エリシャですね。8章の方に行きましょうか。エリシャはかつてその子を生き返らせてやった女に言ったことがある。あなたはここを立って、あなたの家族と共に行き、起立しようと思うところに起立しなさい。主が飢饉を呼び下されたので、7年の間それがこの地に臨むから。そこで女は立って、神の人の言葉のようにし、その家族と共に行ってペリシテ人の地に7年起立した。7年経って、後女はペリシテ人の地から帰ってきて、自分の家と畑のために王に訴えようと出て行った。時に王は神の人のしもべゲハジに向かって、エリシャがしたもろもろの大きなことを私に話してくださいと言って彼と物語っていた。すなわちエリシャが死人を生き返らせたことをゲハジが王と物語っていた時、その子を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のために王に訴えてきたので、ゲハジは言った。我が主王よ、これがその女です。またこれがその子で、エリシャが生き返らせたのです。王がその女に尋ねると、彼女は王に話したので、王は彼女のために一人の役人に命じていった。すべて彼女に属する者並びに、彼女がこの地を去った日から今までのその畑の産物をことごとく彼女に返しなさい。さてエリシャはダマスコに来た。時にスリアの王ベネハダテは病気であったが、神の人がここに来たと告げるものがあったので、王はハザエルに行った。贈り物を携えて行って神の人を迎え、彼によって主に、私のこの病気は治りましょうかと言って尋ねなさい。そこでハザエルは彼を迎えようと、ダマスコのもろもろの良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携え行き、エリシャの前に立っていった。あなたの子スリアの王ベネハダテが私をあなたに遣わして、私のこの病気は治りましょうかと言わせています。エリシャは彼に言った。行って彼に、あなたは必ず治りますと告げなさい。ただし主は私に彼が必ず死ぬことを示されました。まあ殺されるということですね。11節。そして神の人が瞳を定めて彼の恥じるまでに見つめ、やがて泣き出したので、ハザエルは言った。我が主よ、どうして泣かれるのですか。エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々にしようとする害悪を知っているからです。すなわちあなたは彼らの城に火をかけ、 剣を持って若者を殺し、幼子を投げ打ち、妊娠の女を引き裂くでしょう。ハザエルは言った。しもべは一匹の犬に過ぎないのに、どうしてそんな大きなことをすることができましょう。エリシャは言った。主が私に示されました。あなたはスリアの王となるでしょう。彼がエリシャのもとを去って主君のところへ行くと、エリシャは、あなたに何と言ったかと尋ねられたので、あなたは必ず治るでしょうと彼は私に告げましたと答えた。しかし翌日になって、ハザエルは布を取って水に浸し、それを持って王の顔を覆ったので王は死んだ。ハザエルは彼に代わって王となった。予言の通りですね。16節。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年に、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが位についた。彼は王となった時32歳で、8年の間エルサレムで世を治めた。彼はアハブの家がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。不信仰ですね。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はしもべダビデのためにユダを滅ぼすことを好まれなかった。すなわち主は彼とその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。ダビデのゆえにですね、守られるということがあるんですね。ですから子孫のためにもですね、私たちは信仰を持っていかなければならないと思いますね。20節。ヨラムの世にエドムが背いてユダの支配を出し、自ら王を垂れたので、ヨラムはすべての戦車を従えてザイルに渡って行き、その戦車の指揮官たちと共に世のうちに立ち上がって彼を包囲しているエドム人を撃った。しかしヨラムの軍隊は天幕に逃げ帰った。エドムはこのように背いてユダの支配を脱し、今日に至っている。リブナもまた同時に背いた。ヨラムのその他の事績および彼がしたすべてのことはユダの歴代史の書に記されているではないか。ヨラムはその先祖たちと共に眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に葬られ、その子アハジアが代わって王となった。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年にユダの王ヨラムの子アハジアが位についた。アハジアは王となった時22歳で、エルサレムで1年世を治めた。その母は名をアタリアといって、イスラエルの王オムリの孫娘であった。アハジアはまたアハブの家の道に歩み、アハブの家がしたように主の目の前に悪を行った。彼はアハブの家の婿であったからである。彼はアハブの子ヨラムと共に行って、スリアの王ハザエルとラモテギレアデで戦ったが、スリア人らはヨラムに傷を負わせた。ヨラム王はそのスリアの王ハザエルと戦う時に、ラマでスリア人に負わされた傷を癒すためエズレルに帰ったが、ユダの王ヨラムの子アハジアはアハブの子ヨラムが病んでいたので、エズレルに下って彼を訪れた。そこまでにしたいと思います。ちょっとこれを読みましょうか。レジュメの7章とか読みましょうか。その前のエリシャの3番目、奇跡の3番目をちょっと読みましょうか。スリアの王ベネハダテの大軍がサマリアを攻め囲んだので、サマリアに大飢饉が起こった。それはサマリアっていうのはですね、北イスラエルですよね、の中心ですね。それは人の子を食べなければ生き延びられないほどの惨状であった。イスラエルの王は状況を視察に出るや否や、人民の苦しみがいかに絶望的なものであるかに気がついた。 その中で王は2人の女が自分たちの子を食べることで争っていた場面に出会った。王は悲嘆に暮れていた。そしてエリシャへの反感からこの惨状はエリシャの責任であるとして非難した。さっき出てましたね。ところが困った時の神頼み、イスラエルの王はエリシャのもとに使者を送った。しかしエリシャは長老たちにその使者が来たら戸を閉じて中に入れてはならない、王が使者の後についてくるからと言った。使者が来てほどなく王が到着していった。この災いは主から出たのです。私はどうしてこの上主を待たなければならないでしょうか。エリシャに奇跡を持ってイスラエルを救うべきだと迫ったのであろう。自分の不信仰を棚に上げてですね、困った時の神頼みというんですかね。そして、7章の方でしょうか。エリシャの奇跡、列王記下7章の2節、北イスラエルの首都サマリアは、アラムシリア軍によって包囲され、大飢饉に見舞われていた。そんな中でエリシャはサマリアの飢饉が終わることを予言していった。明日の今頃サマリアの門で麦粉1セアを1シケルで売り、大麦2セアを1シケルで売るようになるであろう。つまり食料はとんでもなく安くなるということですね。時に一人の副官、すなわち王がその人の手に寄りかかっていたもの、中王の側近の者、侍従ですね、が神の人エリシャに答えていった。たとえ主が天に窓を開かれてもそんなことはありえましょうか。エリシャは言った。あなたは自分の目を持ってそれを見るであろう。しかしそれを食べることはなかろう。7章16節においてエリシャの言葉の通りになった。サマリアの門、集会場、それから裁判所、小取引の市場のような役割を果たす場所であった。門っていうのはそういうところなんですね。これ裁判が行われたりですね、いろいろの相談事が持ってこられたりですね、小取引をしたり。サマリアはまた王国イスラエルの首都であったですね。北イスラエルですね。そこで食料不足のためつまらないものが高く売られるという予言であった。しかし王はそんなことはあり得るだろうかと言った。主による守り、大病人たちが見た奇跡、スリアの軍勢は主の戦車の音、馬の音、大軍の音を聞かせたので慌てて逃げ、陣営をそのままにして逃げ去った。大病人たちはスリア軍の天幕に入って飲み食いし、金銀衣服を持ち出した。大病人たちは気がとがめて王の家族にそのことを告げると、王はスリア人の作戦だと考えて恐れ偵察隊を派遣した。ところが真実スリア軍は命からがら逃げ去ったことが分かった。そこで民が出て行ってスリアの陣営をかすめた。そうしてエリシャの予言が成就した。予言者ってのはやっぱすごいことがあるね。小さいことから大きいことに至るまでですね、国の存亡に関わることから、それこそ斧の先が落ちた、それをですねこの拾い上げることからですね、いろんなことに今活躍をしたわけであります。列王記の8章の方のレジュメをご覧いただけますか。エリシャの奇跡。スリアってのはまあアラムですね。アラムの王ベネハダテの病気についてエリシャが帝神ハザエルに告げた予言、あなたはベネハダテ王は必ず治ります、ただし主は私に彼は必ず死ぬことを示されました。帝神ハザエルは王のもとに帰った翌日、ベンハダテを暗殺して王位につき、ここにエリシャの予言は成就した。一方ユダ王国のヨシャパテの子ヨラムが王位についた。このヨラムも彼は主の前に悪を行った。そのヨラムの時代にエドン人が背いてユダの支配から離れた。リブナはアラノにおけるイスラエル人の宿営地であったが、これもユダに背いた。ヨラムの子アハジャが後を継いだが、 これもアハブの家の道に歩み、アハブの家がしたように主の目の前に悪を行った。このように北イスラエル王国も 南ユダ王国も主に背を向けて偶像礼拝の道を突き進んでいったのである。そしてその先にはアッシリア捕囚、バビロン捕囚が待っていた。偶像礼拝っていうのは結局あれ自分の欲ですね自欲と言いますかね、それをあれですね、偶像に託するというか、ですから自分自身を神とするということと同じだと思いますね。そうするとその先にはこのアッシリア捕囚がありバビロン捕囚が待っていたということですね。まあ日本でもねすごい偶像礼拝が、まあ、今でも行われていますけど戦時中なんかは大変だったんですね。もう、神道ですね、そして結局まああれですけど天皇陛下のために命を捨てる、だから特攻隊の人なんか大和にも菅さんという兄弟でのこの、あと何番目かで特攻隊に出なきゃいけないかったその人が、まあ、終戦になって、まあ、生き残ったわけですけども本当にみんなやっぱりそんなに海戦の陛下万歳っていうので行くわけですけどしかし内情はそうでなかったってやっぱり行きたいだって青年20歳くらいの青年ですからね行きたいっていうあれはやっぱり持っていたでもやっぱり行かなければならなかったで私もあと 何人かといってね思ってたところで負けて本当に助かったっていうようなことを言っておられましたけど本当になんか真に迫るものがありましたね。確かにあと何人かで自分が特攻隊としてあれ帰らない帰るガソリンないんですから、もう突撃したら終わりですよね。そんな、ま、時代もあって、ですね今、まあ、まだキリスト教もそんなに普及していませんけれどしかしこの隣人を愛するというこのですねイエス様の教えですねこれは本当に世界に広がっていかなければならないし日本にもやっぱり広がっていかなければまた危ないかもしれないですね。偶像礼拝はやっぱりいろんな罪につながっていくということができるかと思います。まあ頑張らなきゃいけないですねと言いながら私も50歳過ぎまでですね全然何の関心もなく過ごしてきたんですけど人のことは言えないんですね。でも本当に、まあ苦難があってそしてまあ助けを求めて教会に行ったそれが本当に良かったと思います。でこれは神様のイエス様の招きであったというふうに感謝をしているんですね。こんなことでもなければ行かないんですから、自分から行ってみようかななんて絶対思わないそういうふつつかものでありましたので、苦難にあったということは本当に神様の招きで、来なさいと何をしているのか来なさいとそういう、まあ、招きであり命令が下ったというふうに考えているものでございます。列王記もですね、なんかだいぶこの細かくなってまいりましたので、ですね、ちょっと分かりにくかったり、まあ、耳慣れなかったりするところがあるんですけど次に、少し変えてですね、今度はイザヤに行きたいというふうに思っております。イザヤ書を書いたイザヤですね。イザヤは、まあ、預言者としては、まあ、もちろんイエス様が最大の預言者でいらっしゃるわけですけど大預言者ですね、そちらの方に行きたいと思っています。そして、この人にはイザヤ書というこの本人のこの書がありますので、そちらの方を少し詳しく、ご一緒に学んでいきたいというふうに思っております。お祈りします。 恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。イスラエルには主を預言者がおられて、本当に小さな、取るに足りないようなよそ者の国でありましたけれど、しかし預言者が、預言者を使わせてくださって、この民族を守りました。しかしこの民も偶像礼拝、周囲の国々から持ってこられる偶像礼拝、これに翻弄されて、そして大きな罪を犯し、ついに国外に連れ去られるというような、そんな事件にあっていきます。そんな中にあって預言者イザヤがどのように働いたか、そんなことを次から学んでいきたいと思っております。どうぞ主を、私たちに主を、大きな主を、教訓をお与えくださって、私たちが正しく誤りなく歴史を生きることができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。